です。自分の音声をいつも撮ってるものです。ネット戦況が僕の下手な説教でも必ず起こる。で、今日もまた皆さんの話を この非常に今日の3つの朗読は私には印象深くて、特にこのイザヤがの心当たりが好きなんですが、実はこの時代はですね、まあ、預言者というのはこう、まあ、問題の多い時に現れるというか、その現実が大変だ大変だという時に、まあ、神様が送られるのが特徴的なわけなんですが、この下の中にもありますようにですね、このイザヤの活この人はあの南の方で、南のエルサレムを中心に活動した人なんですね。で、その時代は紀元前735年頃と書いてますけれども、実はですね、このやはりイスラエル王国、ダビデが統一した国は、50年持ちませんでした。そして950年頃こう分裂するんです。そして、720年頃と言いますから、このだから少し前ですよね。あとです、はい。少し後にもう10年頃ぐらいしたら、その北のサマリアも一つとしてしたんですが、アッシリアから滅ぼされて、まあ、陥落して、そのいわゆる十二部族って、まあ、一部族がユダにいたわけで、あと一部族は何だか忘れましたが、そのとにかく、ほとんどの部族が国を失うわけなんです。これが離散の始まりなんですよね。離散、ディアスポラと言いますが、そして世界中に散って、いわゆるイスラエル人としてのアイデンティティを失っていく。そしてそれはどういう意味かと言いますと、異教徒がどんどんそこに、まあそこは、通商路の要所だったと言われますね。大きなエジプトと、そして、北の国々と結ぶ通商路として、北も南もエジプトも欲しかった地域らしいんです。で、まずこのサマリアがアッシリアに滅ぼされ、そしていわゆる地の融合が始まったんです。ユダヤ人は決して他の人と結婚しない、しかしそこには国を失い、そして、まあ、多民族国家になったわけなんですね。ということはヤーウェ宗教を創出したということで、神の民からこう自ら身を引いていくという歴史の渦に巻き込まれていた人たちなんですね。で、南に残ったユダ王国の正統ユダヤ人たちという人たちは、北はといえばもう軽蔑の対象でした。神様を裏切った民として、まあそういう、こう状況にで使わされたのがこのイザヤであるわけなんです。で、ここでまあ印象深いというのはいくつか箇所挙げればあるんですが、まずは2節目にですね、天の裾は神殿いっぱいに広がっていたというのが一つです。で、しかしその実際はそのこの何ですか、次のページのイザヤが言った言葉として、災いだ、私は滅ぼされる、私は汚れた唇のもの、汚れた唇のための中に住むもの、しかし私は神様を信じてるんだという、そういった、まあ、叫びのような鎮痛な、どうしようもないあがきみたいなものですよね。で、この箇所がなぜ印象深いかと言いますと、なんか私たちのこの日本の状況に似てる感じもしないでもないんです。で、まあ、つい最近でしたか、埼玉じゃなくて千葉でした、ね、それこそどこでしたか、4年生の女の子が、両親家ですよね。だからもう本当に、一体どうなってるんだと、その類の話はよく新聞にも出てて、国連から日本の政府も注意されたそうですが、先進国で最もその 幼児虐待が多い国としてどうなってるんだと、まあ、そういう手紙を受けたりしている現実を私たちは見てるわけですよね。そして、まあ、身内のことを言えば、そういう犯罪者はいないわけですけれども、23名の OB名がいますが、まあ、これを聞いてて、え、おっちゃん違うでって言われそうですが、もういい子ばっかりなんです。大好きな23人なんですが、信者なのか神様を信じてるのかいないのかわからないし、一人の目はどうせうちらはハイブリッドの信者やでって言ったりする。つまりお父さんは信者じゃない、お母さんだけっていう、そういう中にあって、どっちでもいい。で、いつか散歩に行って、たまたま神社の前通ったんですね、観光地の。そしてそこに行ってお賽銭入れてこうするおっちゃんも信者っていうから、わしゃせんそんなことです。まあ全然弱れびれないんですが、一体どうなってるんだと、まあ、思う現実が覆って、私たちをこう本当覆い尽くしている感じがするんです。でしかしですね、そういう、まあ、神殿のがもう本当にこう、火に焼かれていくような現実をから見てて叫んだわけなんですが、しかしその現実は神殿いっぱいにその神様の衣の裾がこう覆っていたっていうんですよね。で、僕はそれを読むときにですね、やっぱり創世記の全ての聖書の序文と言われる一番最初の箇所がもう大好きなんですね。神は天と地を作られたって、一章の一節から始まるところなんです。地は闇に包まれて深淵が地の表を覆っていた。しかしその水の上を神の霊が動いていたっていうのは書き出しなんです。水っていうのはもう本当に混沌として、人の手にはどうしてもできないほど の恐ろしい現実ということになっています。海とか川とか水とかですね。で、そういう中にあってもです。闇が地を覆ってても神の霊が動いていた。神様がすでに何かをしようとして働いていらっしゃる。それが福音なんですよね。この、まあ、イザヤがパニックになったりしたこの現実も、神殿の入り口は、まあ、敷居は揺れ動いて、神殿はもう、煙に満たされて、もうまさに滅びようとしてるし、実際北の神殿は720年にはなくなってしまったっていう現実があります。で、そういうああもうおしまいだと思う時でも、その神様の裾は神殿を覆ってくださっている。全てが喪に帰することはないんだという、そういうその現実から送られた火が唇に触れた、そういう、やっぱり真っ白場といいますか、このどうしようも止めようもない現実、本当にその私たちの親目や皆さんの子供や息子さんたちみんなを絡め取っていくようなこの世の現実というのが間違いなくあります。で、一体私たちはどうすればいいのか、この流れを止めることはもうできない感じすらします。しかしまたワールドエースデーのに行った若者たちの感想をカトリック市民の飛行機の中で行きながら読んだんですが、まさにそういう大変だ大変だと言ってる中にあっても、本当に唇に触れるっていうか、この若者たちの心に触れるとパッと火がつくんですね。で、そういう可能性いつでもある。で、神様のそういうこの現実をご覧になっているのは神様ご自身なんですよね。そして、ああ困った困ったっていうんではなくて、やっぱりそこに預言者が必要なんだという、この最後の行の、どうしたらいいだろうかと神様がまさにこう、まあ、嘆きの声を上げられたら、はい私がここにいますと言ってイザヤが立ち上がる。非常に僕にはドラマチックに思えてですね、この歌詞も好きなんですね。できるかできんかということを考えたりしない、あすいませんあと1週間考えさせてくださいということもない、私がここにおります、私を使わせてください。まあ私たちはそれほどの勇ましさと勇気はないわけなんですが、しかしここにやっぱり立ち返りたいんです。でもう一つはですね、同じように救いの歴史の中で忘れてならないのはマリア様の慣れかしなんです。 マリア様も即答なさったんですよね。天使が来た時に、いや私は男の人知りませんと言いながら、いやいやそれは神様がなさるんだと言ったら、マリア様、あ、わかりました、いやいやちょっとうちのじいさんもうるさい人がいますので、相談してからまた1週間後に来てください、きっといい返事ができるでしょう、時間を取らないんです。そして即答、これも福音の一つの鍵となる言葉なんですよね。で実際に今日のこの、福音の仕方、さっき読んだんですよね、養子にしようという時に彼らも即答したんです。仕事中に来た人を呼んで、いやそれどころじゃありませんと言わずに、なんかそういうこう鍵となる言葉が私たちの歩みの中ではやっぱりこう大事にしておく必要があると思うんですね。で、まあそうは言ってもですね、実はもう一つ印象深かったのは、このコリントの教会の手紙の中の最後の点なんですが、私は人の中でも一番小さなものですと、人と呼ばれるのうちのないものですと、しかし神の恵みによって今がある、神の恵みは無駄にならない、それは神の恵みなんだと。彼がなぜこれを3度も強調したかというとですね、実は彼にはトラウマがあるんですよね。それがその前に書かれていた、私は神の教会を迫害した。私たちは迫害したというとあまり現実的には長崎の殉教者のことを思ったりするかもしれませんが、彼は逮捕、投獄、殺害したんですよね、人々を。殺人者なんです、言ってしまえば。そういう、こうとんでもないことをしたっていうのは彼のずっとトラウマになってて忘れることはありませんでした。しかしそのことによって彼は、ああ私はダメなんだと、もともと人殺しなんだと、そういうふうに自分を癒しめたり否定的な結論を出せなかった。むしろ彼は神の恵みの大きさに気づいたんです。これがまたもう一つの鍵なんですよね。だから私たちは小さい、弱い、分かってるんです。しかし私たちには私たちのものではない神様の大きな支えがあって、これを恵みとして私たちが受け取っていこうとする。この日本の M2 は本当に小さい、まあ、アジアで一番小さなグループですよね。しかし僕は弱いとは思いません。小ささと弱さは違う。だから私たちはこの小さい中にあっても神の恵みをしっかり誰よりも強く強く、確信しているものです。で、この一つも取れませんでしたという、これも本当に私たちのセリフですよね。いや今回も M2 が流れました、もう一人も集まらなかったんですということは、別に新しい私たちにとっては出来事じゃありません。したくてもできない現実があって、もう本当に心が折れて泣いてしまう現実に囲まれているわけなんです。でそういう現実の中から火が取り出されて唇に触れた、これが私たちの M2 体験なんです。そうだったんだという中から一歩私たちは踏み出して今があるわけなんですよね。それを恵みと言わずしてなってみましょう、ね、私たちはそういうふうに考えてみますと、他のたくさん信者の夫婦もいる。でもその中から私たちがこうして、ああじゃあ行ってみようかなと、まあ、たまたまと言っていいでしょうか、誰かに声をかけてもらった、声をかけたその人も名もなきイザヤだったりするわけなんです。預言者は神様が送った人で、そういう神様 の私たちにはどうしようもないと思うこの現実の中で間違いなく働いてくださっているその神様の見て恵みというか、それを発見するのが預言者なんですね。そしてその現実の向こうを指し示す、ここですと、預言者のそういう力強い使命を私たちもいただいています。そういう意味では私たちもまたここから送り出されていきますが、身近な夫婦の皆さんを見る目は決してこの汚れた唇の者たちとはもちろん私たちは言うほど記憶はありませんが、まっすぐじゃないんですが、少なくともとんでもない事件を起こす人たちも日常囲まれています。でもちろんこうして誰がそうするかということではなくて、私たちのこの弱さは埋没してしまう大きな理由なんです。私たちが自分の弱さを見るときに、ああしまできないという、そういうこう、まあ、底なしの間に溜まっていくような 鍵となる言葉がこれなんです。自分の弱さを反省しすぎる。日本中の人が反省します。しかし良くなりません、ね、だから私たちは神様のその不思議な破壊の中に沈んでいくという歩みをこれからも続けながら、この恵みの価値を、そして自分たちがこうして夫婦となったというこの価値が意味をこれからもっともっと深め合って、そして、何ですか、日本のことということは、一隅を照らす、あれ誰かの言葉ですよね、お坊さんの言葉ですか本当にこの一隅を照らすカップルとして、これからもまた、いつも希望に満ちた歩みを続けていかれるように祈りたいと思います。